大体10分になったので、じゃあ僕の話を始めます。よろしいですか。はい、ですね、まず、NVDA タイトル去年と同じにしちゃったんですけど、内容はだいぶ違うと思います。NVDA 日本語版今どういう状況かっていう、ちょっと数字でまずご紹介をしたいと思います。で、私たちどうして数字を取ってるかというと、去年の12月ぐらいに公開している NVDA 2013.3JP というバージョンから、新しいバージョンが、出たときに通知をして、でボタン1個を押すと新しいバージョンをインストールできるように、そういう機能を提供させて、もらってます。これは NVDA の本家版ではもう1年以上前からこの機能を提供されてたんですけど、実はこれやるためにいろいろ独自にサーバーを立てたりですね、いろいろな作業が必要だったこともあって、このタイミングで実現することになったんですけど、で、このデータ、情報を皆さんにお伝えする代わりに、皆さんは今どのバージョンをお使いですかとか、というデータが取れるのと、あとどれだけの人がその新しいバージョンがあるかどうかのチェックをしてくださっているか、それ皆さんが NVDA を起動するだけで自動的に立ち上がるそのチェック機能なんですけど、それがどのぐらい問い合わせを受けたかということが、一応統計としては分かるようになって、私たちこれ以上の情報は基本的に全部捨ててるんですけど、一応数字だけは持ってる。で、これちょっと簡単にご紹介します。まず1週間ごとのユーザー数を7で割って、1日平均の NVDA 日本語版のユーザー数、これが500人弱っていう数字が一番新しい僕が見てるデータで取れてます。つまりその、もともと 2013.2 までのバージョンはその更新チェックの機能がなかったので、もうそれより古いやつは集計してないということで、だから 2013.3 が皆さんに使われるようになってだんだん増えてきて、で今年の5月ぐらいで430、40ぐらいまでいったのかな。それがね、ちょっと伸びたタイミングが4月の終わりにインターネットエクスプローラーの脆弱性が、発見されて、すぐには直せないので、みんなインターネットエクスプローラーを使うなみたいな、なんかちょっと騒ぎになったことがありましたよね。あの時に NVDA のユーザーが急にビュッと増えてで、でもマイクロソフト割とささっと対応したので、なんか1週間ぐらいしたらもう大丈夫ですよになりましたよね。でそこでまたぐにゅって戻っちゃったんですね、数字が下に。でその後はずーっとこの400いくつぐらいっていう数字を行ったり来たりしてて、最近また新しいベータ版を出したりしたことが、ちょっと引き金になって480、490ぐらいに行こうとしているというような状況です。で、これは実は日本語ユーザーの情報しか持ってないんですけど、 NVDA の本家の人たちはその世界中の NVDA ユーザーの統計を同じようにもう何年か取ってまして、最近のデータを見ると、その同じ計算方法の1日あたりのユーザー数が 18,700 人という数字が出てました。で、1位がブラジルで、2位がアメリカでっていう、ブラジルはオープンソースの盛んな国なんだっていう話なんですけど、で確かなんか10位ぐらいにこの500っていう数字は食い込む感じなのかなという、ちょっと今細かい数字は忘れたんで、また質疑応答の時にでもまた聞いてください。で、この約500人の NVDA 日本語ユーザー、日本語版ユーザーの、約 65% が Windows 7をお使いです。これも本当にこの1年ぐらいでどんどん入れ替わってきて、Windows XP は今 7% まで減っております。多分世の中の Windows XP の比率から言うと、NVDA 日本語版は随分減った方じゃないかなという気がします。で一方で Windows 8.1、8.1 が約 22%、 なかなか検討しているというか、逆に言うと Windows 8.1 を使おうと思ったらまずは NVDA からみたいな、そういう 何ですかね、危ない橋を渡るようスクリーンリーダーになってるかもしれないです。それから、Windows の 32bit 環境、64bit 環境の違いがあるんですけど、64bit 環境が今 56% っていう数字です。だから、まあ、比較的、64bit 環境も主流になりつつある。なかなか 32bit から 64bit に移行できないスクリーンリーダーも多分製品としていろいろあったと思うんですけど、NVDA はまあ、割とそういうふうに受け入れられています。あとですね、NVDA はインストール環境とポータブル版と2種類の使い方があるんですけど、インストール版が 96% でした。なので、まあ、本当はもうちょっといろいろポータブル版っていうものに目を向けていただけると、うまく活用できることもあるかなと思ってます。というような情報なんですけど、この状況でスライド1枚に5分かけたら間に合わないですね。ちょっと急いでいきます。NVDA 日本語版なんですけど、2010年ぐらいからリリース、定期的に公開を、定期的にというのは本家がバージョンアップしたらそれに対応する日本語版を出すっていう意味では、2010年後半ぐらいから日本語の音声エンジンとか入力に対応したものを、まあ、実験的に作り始めて、で本当の意味で、まあ、落ちない NVDA という状況になったのは2013年5月、 13.1JP っていうバージョンができた時に、まあ、割とまともになったと。どうしてまともになったかは後でまたお話します。で、今回ですね、2014年9月、この 2,3 日前に、本家が 2014.3 を正式にリリースして、今回かなり、まあ、僕から見ると、なんか某J というスクリーンリーダーを意識したようなマイクロソフトオフィスへの対応が進んだようです。詳しくはあとお使いになって皆さんから教えていただきたいんですけど、僕がまあいろいろデバッグで検証したところでは、例えばアウトルックのカレンダーで予定があるとかないとか、何時何分から何時何分は空いてる空いてないみたいな情報を読むとかね、他にもワード、エクセルなんかも、例えばエクセルの行と列の見出しの読み上げって、前にもなんか簡易的なやつがあったんですけど、今回のバージョンではちゃんとなんかデータファイルの中に保存して、スクリーンリーダーの J さんと N さんでちゃんと互換性のある形式で保存してるらしいです。僕よくわかんないんですけど、それ更新情報を僕は翻訳しながらふーんって言って、詳しくはJ さんを使ってる皆さんから教えてほしいぐらいなんですけどね。はい、というようなことで、まあ、本家は、まあ、そういうオフィスの対応が一つの目玉になってるんですけど、日本語版の方は何をしているかというと、一応今までここは日本語では動きません、ここは不十分ですって言ってたものが、まあ、まあ、これで一応やっつけたなという、だからまあちょっとこれ言うといろいろな人に刺されそうなんですけど、全機能の日本語対応が完了予定ということを一応ここでお伝えしたいと思ってます。詳しくは後でお話します。で、そういうことをやってる NVDA 日本語チームなんですけど、正式に発足したのは2012年5月で、7月に規約というのを作って、で、まあ、実は規約を作った一つの理由は銀行口座を作るためでもあったんですけど、まあ、そういう寄付の受け入れをできるような体制を作って、でその時に今の私が代表で、新庄さんが副代表でっていう正式な役員の体制を作りました。で、2012年9月にNVDA のオーストラリア の主要な開発者のお一人であるマイケル・カランさん、まあ、ミックさんと呼んでますが、ミックさんを日本に呼んで、これはプログラミング言語の Python のカンファレンスの、まあ、企画ということでイベントをやりました。で、2013年には NVDA ワールドをやって、今年に入って、実は3月にまず地味な話ですけど規約の改定をしました。今までは開発者を支援するとか開発者の交流を図るとかいう規約だったんですけど、この3月以降は、NVDA の普及啓発活動を行うと、 いうあの内容を付け加えることで、まあ、この団体がこういう NVD を紹介するイベント、あるいはそのイベントへの参加をもっとやりやすくするように、一応なんですかね、決まりとして体制を整備しました。7月に全役に一応留任して第2期を開始した後で、8月には神戸で盲ろう者大会があった時に、私はちょっと行けなかったんですけど、何人かの方に NVDA 日本語チームというブースを出してもらって、NVDA の紹介をしてきました。会場はすごい人数がいらっしゃったらしいんですけど、ブースの人数はそれほどではなかったと聞いておりますが、かなり長時間説明を聞いてくださる方がいらっしゃったということで、説明した人間はすごい手応えを感じてました。で、今回2014東京を開催しているというのが日本語チームの歩みになっております。じゃあ一方で、本家の NVDA を開発している、NV アクセスというオーストラリアの非営利法人、ここはどういう状況になっているかと、申しますと、まず、ご承知の通り NVDA そのものが3ヶ月に1回年に4回バージョンアップしていくと、去年はちょっと最初スケジュールが遅れたので3で終わってるんですけど、今年はちゃんと3月ぐらいまでに1、6月ぐらいまでに2、9月ぐらいまでに3、12月ぐらいまでに4っていう形で、今年はちゃんと 14.4 まで出すということで彼らは頑張っています。で、基本的にはこの NV アクセスという団体はコアの開発者2人、マイケル・カランとジェームス・テイのお二人がフルタイムでこの仕事をすることで3ヶ月に1回リリースをするという、でちゃんとそれなりに 毎回意味のあるバージョンアップをして重ねていくという体制を、取っているわけですけど、まあ、そのための開発者2人の人件費、生活を支えているというのが、まあ、この NPO のお金の集める基本的な趣旨という形です。ただ最近もうちょっと経営戦略的なスタッフを雇うことにしましたというのが、7月ぐらいに公式ブログで発表されていて、でここは実は日本財団さんとかが資金援助をして、NVDA のそういう体制を、まあ、一つは後押ししているということになっています。もうちょっと技術的な話をすると、 NVDA って、まあ、オープンソースって言われてるんですけど、単に公開しているのはできたもののソースっていうだけではなくって、今日何行を付け加えて何行削りましたみたいな、そういうまあ、バージョン管理っていうんですけど、そういうソースの、行単位での増えた削ったの、プロセスが全部公開されているということと、あとそれを何のためにどうしてやったのかっていう、これはチケットっていうシステム考え方があって、このバグが出ました直してくださいっていうチケットを登録すると番号が割り振られて、その番号に対応するソースコードの修正は何月何日のこれとこれですみたいに、ちゃんとやってほしいこと、やったこととその実際のプログラムの変更っていうのが紐づく形で管理されていると。これは最近のソフトウェア開発のプロジェクトで、まあ、非常に主流になりつつある方法なんですけど、そういう、きちんとプロセスも公開するというようなやり方が、まあ実践されています。で、一方で日本語版が特殊だっていう話は後でするんですけど、一つの NVDA で世界40カ国語、この間44だったかな、45だったかな、僕なんか数字一つ増やす翻訳の修正しましたけど、翻訳チームっていうのがいて、一つの NVDA で世界40カ国語以上に対応できるためのその3ヶ月ごとの機能が変わったり改良された部分に対応するメッセージの翻訳とかマニュアルの翻訳とか、そういったことをする、チームが世界中にいます。ちょっと途中で止まってて最近更新されてないよみたいな国もあるんですけど、まあ、半分ぐらいの国はちゃんと 毎回バージョンアップがちゃんと更新翻訳できているということに、僕が見た感じでは思います。日本では今のところ僕が一人でこれをやってまして、去年からちょっと翻訳を手伝ってくれる人を お願いしたり、いろいろ一緒に勉強したり進めてはいるんですけど、まあ、今のところ、まだちょっと僕いないと回らないみたいな感じです。あとは、アドオン NVDA にはアドオン、これよくアドオンっつって伸ばす人多いんですけど、アドオンっつって一応3文字目はオなんですけど、アッドしてオンするっていう意味でアドオンというふうに呼んでおりますが、まあ、この 2,3 年ぐらいのバージョンでは NVDA に後からいろいろな音声エンジン、展示ディスプレイのドライバー、アプリケーション対応、便利なツール、いろんなものが足せるようになってまして、このアドオンを、開発する人たちのプログラミングの情報交換っていうメーリングリストがあって、であと、まあ、公式アドオンっていう、まあ、その NV アクセスが一応は認めた、まあ、第三者グループの、コミュニティがあります。僕はフォーカスハイライトって言って、見える人用の、レビューカーソルとかオブジェクトナビゲーションとかフォーカスの色を見やすくするアドオンを作ってるんで、僕は一応アドオンチームの、まあ、メンバーでもあります。であと、NV アクセスとしては、例えば公式ポッドキャストでミック・ジェイミーがこのバージョンはねこれが良くなったんだよみたいな、なんかそういう全部英語ですけど、そういうポッドキャストを今回のバージョン作りませんでしたね、まあ、前回とか作ってたんですけど、そういうポッドキャスト作ったりとか、あとはこれね、韓国出身でアメリカ在留のジョセフっていう人がすごい頑張ってて、その音声教材を作ったり、あとはその NVDA カンファレンスっていうオンラインのイベントをやって、なんかチャットとボイス、ティームトークってですか、ティームトークっていうソフトを使ってカンファレンスをやって、まあ、時々、まあ、そういう NVDA の交流の場を、まあ、オンラインでですけど作ってるっていうのが、まあ、NV アクセスのやってる活動です。で、ね、まあ、もともと今日もお世話になってるモジラの、まあ、本家本元の Firefox を作ってる人たち、モジラ財団、Adobe、フラッシュとか、Adobe リーダーとか、そういう技術の会社ですけど、まあ、そういう会社が NV アクセスに、うちの技術がちゃんとスクリーンリーダーで読めるための標準化をやってるんで、標準化にちゃんと対応した NVDA にしてくれという、そういうサポートを、まあ、お願いする形で資金援助してるんですけど、この2年ぐらいは本当に世界の NVDA ユーザーの、要するに視覚障害の当事者団体の皆さんが、まあ、僕それを2年前のタイのバンコクの WBU の総会で、みんなパワーポイントのサポートでお金出そうぜっつって、なんか夜なんかすごいみんなノリノリで盛り上がってたところに居合わせてびっくりしたんですけど、まあ、そういうことがここ何年かは起きるようになって、でそういうこともまあ多分引き金だと思うんですけど、日本からはその日本財団さんが NVDA の、まあ、資金援助するみたいなことが動きができてます。でちょっと難しい話はあまりしないつもりなんですけど、最近 NVDA にどんな機能が加わってるかって、正直にね、実はしばらく NV で触ってないんでちょっと刺激を受けに来ましたみたいな方もいらっしゃると思うんでちょっとお話をすると、まあ、アドオンに対応したっていうのが、まあ、一つ大きい話で、もう一つ、これも2年ぐらい経つと思うんですけど、ラップトップ配列のキーの割り当てが変わったんですよね。で、もういい加減みんな知ってるだろうと思うんですけど、未だに新しくインストールすると、ラップトップ配列が変わりましたっていう一発目のメッセージが出てきて、正直うざいなと思ってる人もいるかもしれないんですけど、いわゆる矢印キーを中心としたレビューカーソルとかオブジェクトナビゲーションの操作に、変わりました。それまではちょっとなんかキーボードのなんか IOP とか JKL とかなんか変な場所を点キーに見立ててやってたんですけど、まあ、ちょっとずる斜めにずれてるし難しいよねみたいな感じでしたね。で、なんでこれちょっと今強調してるかっていうと、未だにですね、NVDA を使ってみよう的な資料を見ると、古いラップトップ操作で説明が書いてある資料がたまにウェブにあったりするので、最近変わってるよっていうことにちょっと気づいていただこうと思って今これ言いました。それから、入力メソッド設定、これまあ本家の人が正式に日本語入力、中国語入力、韓国語入力の いわゆる IME をサポートした時にできた設定で、基本的には日本語版ではこの設定で NVDA 日本語版は IME の日本語の読み上げするからあんまりいじらんといてねっていう設定で日本語版は出してますけど、本家版を入れると多分なんか変換候補のウィンドウが開いた時に10個の候補全部いっぺんに読み出すっていう、すごい、これ中国語の人はこれが常識なんだそうです。という入力メソッド設定も、何語を使うためには何をオンにして何をオフにするかを実は知ってないとっていう、そういうものになってます。キーボード設定に関しては、キーボード設定であっていうのは僕なんか、一瞬ちょっと自信なくなったんですけど、全て読み上げで流し読みをできるようにするっていう、これ初期状態で無効になってるんですけど、これオンにすると何ができるようになるかっていうと、全て読み上げ、ラップトップだと NVDA ですよね、あれでずらずらざーっと読んでるときに、例えば見出しレベル2の2とか押すと次の見出しレベルに飛んで、そのまんま止まらないで続きを読んでくれるっていう、だからジャンプしてまた読み上げ開始して、ジャンプしてまた読み上げ開始してしなくてもよくなるっていう便利な、機能が最近は加わってます。それからですね、去年の年末ぐらいに来たのが入力ジェスチャー、これは基本的にはその NVDA のありとあらゆる操作を自分が好きなキー組み合わせに、カスタマイズっていうんですか、キーカスタマイズの機能ですね。ちょっと入力ジェスチャーっていう機能が名前がとっつきにくいんですけど、なんでキーカスタマイズと呼ばないかというと、タッチ操作のカスタマイズもできるから、キーカスタマイズや入力ジェスチャーという名前になってます。で、これ多分キーボードによって実はエンドキーとかすごい押しにくいんだよねみたいな、そういう場合に何かこういう機能の活用を考えていただけるといいんじゃないでしょうか。もう一つ来ているのが去年ぐらい、設定プロファイル。これもですね、大変分かりにくい機能だというのは重々承知で、それで僕は最近 NVDA 日本語版ガイドブックっていうちょっと簡単な資料を作ってそれも紹介したんですけど、結局何がしたいかっていうと、 NVDA はこのアプリケーションが切り替わった時に自動的になんかモード変えたりとか、こうするといいですよみたいなおすすめ設定に自動的には切り替わらないんですけど、皆さんは自由にそれを作っていじってくださいという機能なんですね。だからエクセルではセルバンチの通知をオンにするけど、Firefox ではしないとか、そういうソフトが切り替わった時に設定をごそっと切り替える、実際にはごそっと全部切り替えるんじゃなくて、いじった差分だけが切り替わるような仕組みになってるんですけど、そういうアプリケーションごとにこのアプリではこういうふうにしてくれっていうのは NVDA はいちいち言うことは聞かない代わりに君たち全部自分でやれというのが NVDA の方針です。で、この辺の NVDA の方針思想っていうところは今日後でじっくりお話します。最後、これもちょっとアプリごとの話なんですけど、まさにそのオブジェクト通知設定、オブジェクト表示設定だったかなっていうオプションがここ何年かのバージョンアップでどんどんどんどん項目が増えていて、でこれが実は何が何に対応しているのか分かりにくいものが多いんですけど、これをオンにしたりオフにしたりすることでExcel が読みすぎるので気持ち悪いとか IE が読みすぎるので気持ち悪いみたいな、そういうことを皆さんの、力で解決できるであろうという機能になっています。最近だとですね、ワードの段落インテントの読み上げって今まで実は日本語で勝手にやってた機能が本家の正式版に入った時にどっかの国の人が段落インテント読み上げうざい止めてくれっていう話になって、であそこに1個チェックボックスが増えましたというような感じで、オブジェクト表示設定のところがどんどん増えていることによっていろんなソフトを一つのシステムの中で吸収していこうという考え方になってます。で、ちょっとこの辺のことをもうちょっと深く考えてみて、僕は統合っていうことを一つのキーワードにしてみようと思うんですね。 つまりその NVDA をまあ理解する一つのキーワードはこの何かを統合していくことだ。つまりまず NVDA は例えば Windows 7用、8用、来年9が出るって言ってますけど9用とかいちいち分かれてません。もう XP から最新の Windows まで全部一つの Windows で動きます。で、フランス語用、ドイツ語用もありません。全部一つの NVDA で動きます。というふうに一つのバージョンの NVDA で全てをサポートしていこうという。でもう一つはその NVDA が例えばマイクロソフトならマイクロソフトのアクセシビリティ API に対応することでその標準を守ってるアプリは何でもいけますよとか、あるいは Firefox の、ウェブのアクセシビリティの標準に対応するので、そのアクセシビリティのウェブの標準を守ってくれたら一つの NVDA でいけますよみたいな、そういう標準技術をサポートすることでソフトとしては一つで済むみたいな統合の仕方、あるいはその皆さんが覚えようとする操作に関して言うと後で Firefox とか Thunderbird の使い方の紹介をしようかなと思ったんですけど、大半の操作は実はブラウズモードとかレビューカーソルとか、まあ、今日はやらないと思いますけどオブジェクトナビゲーションとか大半の操作はですねそのアプリケーションの操作じゃなくてもう共通の操作なんですよっていう、操作が結局アプリケーションごとにWord ではこのキー操作でこれができるようになりますと、 Excel ではこのキー操作でこれができるようになりますと、ものすごく少ない。ユーザーガイドになんか書いてあるんですけどなんか2個か3個しかなくてこれで終わりかよみたいなマニュアルになってますよね。あれそういうことなんですね。本当にごく一握りの機能しかアプリごとの操作っていうのは追加されていないっていう、そういう意味で、まあ、主要な操作はほとんど共通化されているというのが NVDA の考え方。皆さん僕他のスクリーンリーダーのことはあんまり分かってないですけど少なくとも NVDA はそうです。で、ちょっとアプリの対応っていう話が出てきて、最近NVDA 日本語チームもアプリを NVDA に対応したいっていう問い合わせをちょこちょこ受けるようになって、なかなかこれがうまく伝わらないなと思うんで今日この場をお借りしてお話をちょっとすると、NVDA を制御する API っていうのは、 API ってまあプログラマーがまあその守る使う、まあ、部品道具みたいなものなんですけど、例えば、P さん用の API があるとか J さん用の、そんな伏せ字にすることはないけどスクリーンリーダーごとに API があって、で NVDA の API はまだサポートしてないんだよねみたいな話になるんですけど、なんかおかしいよな、なんか違うんですね NVDA 的な考え方っていうのは。まあ、例えば Windows のデスクトップのアプリケーションでいうと、アプリケーションは Windows の API をちゃんと使ってください。で、Windows の API をだけを基本的にはちゃんと使ってくださって、で、よっぽど変わったことをするんでない限り NVDA の API って呼ぶ機会はないはずなんですね。じゃあどうやって実際にアプリが NVDA 連携してるかっていうとですね、例えばなんかユーザーが操作しますよね。で、なんか操作すると、例えばタブキーをしてフォーカスがボタンに移動したとします。で、そうすると NVDA がまず Windows 聞くんですよ。フォーカスが今動いたけどあんた何、あんた何って。で、そうすると Windows がそのアプリにあんた何、あんた何って質問しに行く。で、そうするとアプリがいや私は OK ボタンですって返事をする。で、返事をされたのでアプリが Windows に、はい、OK ボタンです。で、 Windows が今度 NVDA に OK ボタンですよって。で、そうすると NVDA は OK ボタンって読むんですよ。だから別にアプリが NVDA に OK ボタンって読めってコマンドを送ってないんですよ。アプリはただちゃんと名乗ってくれればそれでいいっていう。読むか読まないか、点字で出すか何語で読ませるかは、アプリは勝手に決めるなというのが本来、Windows のアプリケーションをこうやってアクセシブルにしましょうって言ってるマイクロソフトの決め事なんですね。標準規格技術、それをまずきちんと使いましょうっていうのが NVDA なので、スクリーンリーダーの API っていうのも 某日本のスクリーンリーダーの API と同じものを作ってほしいって最初言われた。そんな何百個も API いらないんですけど NBA をなんでかなみたいな話になるのは、多分やっぱこういうことがなかなかまだソフトウェア開発の方にもうまく伝わってないんだろうなと思ってます。で、皆さんがすごい NVDA 触るときに苦手なオブジェクトっていうのがここに出てきてですね、つまりそのオブジェクトなんぞやっていう話なんですけど、まあ、そのさっきのボタンもオブジェクトだし、テキスト入力の箱もオブジェクトだし、もっと言うとそれらが入ってるダイアログとかウィンドウとか、そのもうちょっと大きいものも全部箱だしっていう、画面に表示される、まあ、表示されないものも含めて、あらゆる要素で、要素は親子関係があって入れ子になってっていう、で一番上はデスクトップっていう、これがオブジェクトなんですよね。で、そのオブジェクトっていうのは、そのプログラムソフトを開発する人がもうその作法でウィンドウ出してボタン出して文字入力の欄作ってってやると、もう自動的にそれはオブジェクトって勝手に Windows に命令出したことになってるので、もう出された側はNVDA にただそれを伝えればいいということで、まあ、本当に素直に Windows のお作法で書かれたプログラムは、まあ、基本的に NVDA はオブジェクトナビゲーションでどこへでも行けるはずだというのが、まあ、オブジェクトナビゲーションの、まあ、パワフルなところなんですけど、そんなんとっつきやすくないに決まってますよね。だって基本的にはそのオブジェクトが大何階層のどこにあるかっていうのはアプリを開発する人の都合で決まってるんですよ。ある人はマウスでペタってやってボタンの場所決めてるかもしれないし、ある人はなんか30秒ぐらいのプログラム書いてボタンの場所決めてるかもしれないし、でもいろんなやり方もあるし、いろんな都合があるので、で開発者は基本的に見た目しかチェックしないので、それでなんか無駄にボタンが10階層下にあるとかそういうことがもしあっても開発者は気づかないでスルーすることがあるわけですよね。で本当はそういうことはある程度 NVDA は面倒見てくれるんですよね。なんだっけ、単純簡易レビューオブジェクトなんとかモード、ごめんなさい今言葉出てこないや、簡易レビューモードっていうのがその辺をちょっと面倒見てくれる機能なんですけど、本当はこれ NVDA がやることじゃなくって、アプリがちゃんと見た目の美しさとそのスクリーンリーダーで触るときの構造の論理性、美しさ、シンプルさっていうのを両立するように書いてくれるといいんだけどなっていう話で、本当はこういうことを僕はもっと開発する立場の人に伝えないといけないんだろうなということを今思い始めています。でも一方でスクリーンリーダーが簡単に使えるように、もう見栄えのないアプリ作ってくださいっていうのは、あんまり僕はそれはそれで本当にいいことなのかなと思うこともあります。というのはどういうことかっていうと、やっぱりその請願者が定番で使うアプリとそのアクセシブルなアプリってあんまりバラバラになっていくと、今どんなアプリもネットにつながったりしてるし、ね、バージョンもどんどん上がってるので、やっぱり取り残されたり孤立したりなんか、まあ結局、ね、ソーシャルネットワークのアプリとかだとそういうことになるわけじゃないですか。だからその請願者が定番で使うアプリとアクセシブルなアプリがやっぱり統合していった方がいい、まあ、ここでもキーワード統合が出てくるかなと思って、というのが、まあ、僕が、まあ、どっちかというとこれ皆さんにぶつける話じゃなくてソフトウェア開発の人にぶつける話なんですけど、まあ、いろんな方がストリーム聞いてたらいいなと思ってこういう話をしております。今統合というキーワードをお話ししたんですけど、もう一つ僕これがね、最近僕が本家の英語のやり取りを見てて、こんな議論するのかっていうのが、僕はやっとキーワードが見えてきたのが平等っていうキーワードです。平等っていう言い方がいいかどうかはあるんですけど、ね、ミックさん、ジェイミーさんはね、英語だとイクイバレントっていう言い方をしてるの、等価って言うんですけど、まあ、ちょっとピンときにくいなと思って、僕はまあ平等っていう言い方にちょっと言い換えてるんですけど、例えばですね、本家でこんな議論があります。ブラウザーでリンクの読み上げしますよね。でリンクの読み上げするときに他のページに飛ぶリンクとページ内ジャンプのリンクがあるじゃないですか。でページ内リンクかページ外リンクかは某スクリーンリーダーは読み分けてるからやれよみたいな話がなんか出てきていて、でそこでミックだったかジェイミーだったかがすごいこんな切り返しをするのかと思って僕は感心したのが、それって請願者に見えてる、請願者に見えてる区別だったら通知した方がいいけど、請願者それ見えないんだろうって そのリンクがページ内リンクか隣のページにリンクするのか請願者に見えてなかったら視覚障害者伝えるのは平等じゃないよねって。これ皆さんは多分読んだ方が便利な人っていっぱいいると思うんですよ。僕も素直にそう思うんですけど、なんかでもね、そこを理解するにはもう一つちょっと深いキーワードがいるんだなと思い始めて、その平等っていうイクイバレントっていうキーワードが僕に見えてきたんですね。つまり不平等は解消しないといかん、スクリーンリーダーの役目として。そもそも、ね、請願者と視覚障害者が同じコストでパソコンを使えるようにしましょうっつって無料のスクリーンリーダー作り始めた人たちなんで、不平等は解消するんだけど、でもなんか優遇していいのかどうかっていうことに関してはかなり彼らは慎重にやってるっていうのが NVDA のコンセプトとして僕が本当にこの1年ぐらいで見えてきたことです。そうやって考えると NVDA にあの機能がなぜあるのかないのかって割とよくわかるんですよ。例えばですね、日付と時刻の通知って NVDA F11 だっけ12だっけ12ですよね、12でできるんですけど、あの機能はスクリーンリーダーの機能としてはというか NVDA の機能としてはなんかちょっと取ってつけたような感じが僕は最初知ってたんですけど、請願者は常に画面の下にタスクトレイの端っこに日付と時刻出てるわけですよね。だから請願者が常に見えているものなんで非常に簡単にアクセスする方法が NVDA には必要っていうのが NVDA の考え方なんですよ。なんですけど、そのシストレイなんとかっていうねアドオンで、NVDA ファンクションなんとかでタスクトレイのアイコンに簡単にメニューでアクセスできますよって皆さんお使いの方もいらっしゃるかもしれない、あのアドオンがなぜ、オリジナルの機能にないのかというのは、それはタスクトレイはキー操作だけで移動できると、でそれ以上のことは請願者はそういうサポートはないと、なので NVDA はいらんと。で某スクリーンリーダーに確かにあるかもしれないのは、それは昔の Windows が、Windows B かなんかで通知バーに飛ばなかったからで、今の Windows そんなことねえんだから NVDA にそんな機能いらんと。で皆さんが欲しいと思う方もいっぱいいらっしゃるかもしれませんけど、 NVDA の基本機能としては それ以上やると平等じゃないっていうのはやらん権利があるっていうのが NVDA の機能のチョイスの、まあ、不思議なところというか最近やっと腑に落ちてきたところ でそういう話をするとよく問い合わせを受けるクリップボード の何か文字列が書き換わったら自動通知してほしいっていう、本当に要望はいつも受けるんですけど、あれが正式な機能には多分絶対にならないです。つまり請願者クリップボードがコピー自分でコントロール C をした時にも、なんかアプリが勝手にクリップボードを更新した時にも、それを Windows が目に見える形で表示する機能は請願者向けの機能はないので、多分それ以上の優遇というのは NVDA はしないです。なのでやはりなんかそういうソフトを皆さんお好きなものを、僕が書いたものもありますけど、お好きなものを手に入れて使ってくださいとしか言いようがないですね。というのがNVDA を理解するキーワードとして平等っていうキーワードがなんか腑に落ちてくるっていう僕の最近の発見です。でそうすると、例えばアプリケーションのショートカットとかメニューとか、例えばマイクロソフトOSも2007になって随分いろんな評判の悪いメニュー構成とかショートカットキーとかあると思うんですけど、あれだって請願者だってショートカットでやりたい人はあれでやってるんだから、あれを勝手になんかスクリーンリーダーにいじるとかそういうことするなよ。だから NVDA を操作するっていうのはほぼ Windows を操作すること、アプリを操作することになっちゃなっている。それは、請願者の操作と視覚障害者の操作を平等にするためである。なんかそれ理屈としてどうなんていう気はするけど、でもそう考えるととりあえず腑に落ちるかなというのが僕の最近の、気持ちです。あと40分か。まあ、そういう、まあ、ちょっと過剰なまでに原理主義な NVDA だという真の姿が見えてくると、逆に課題もいろいろ分かってきます。例えば、まあ、そうは言ってもキーボード1個で何かができるのは便利だよねみたいな、この間も言われたのがなんだっけな、レビューカーソルで マウスカーソルを移動してそこで左クリックをする、こうやればできるよって教えてる。それなんで2個いるの操作、1個でやれるようにしたらいいじゃんって言われて、まあ、アドオン書けばできるけどつって僕アドオン書いてみたんですけど、まあ、多分それ以上やらないのは不平等だからですね、少なくとも本家はということを考えると、じゃあでもそこはなんとか効率的にしたいっていう人にどう答えるのかっていう一つの課題が見えてくるし、そもそも見えない人には本来不要であるはずのキャレット、文字カーソルですね、文字カーソルとフォーカスと、マウスカーソル、マウスポインターとも言いますけど、その3つの、場所を指す概念が、すぐごちゃごちゃになってわけわからんっていう、あれをどうやって分かりやすくするのかみたいな話はやっぱり NVDA の、まあ、コンセプトから言うと、誰かがアドオンなりなんか、あるいはそのアプリそのものの改良なりで解決しろよっていう話になっちゃう。もう一つは、まあ、NVDA ってちょっと画面見る人向けの配慮なさすぎますよね。そのロービジョン向けのサポートもそうだし、この見える人がアクセシビリティチェックするみたいな機能も何もないし、そもそも見えてる人は気づいてるかもしれませんけど、なんでこのウィンドウこんな端っこに出んのみたいないっぱいあるんですよね。僕直せるとか1個か2個直したんですけど、そういうまあ、本当に見えない人が2人で頑張って作ってるソフトならではの課題っていうのもあります。あと、まあ、Windows そのものがやっぱり分かりにくいところ、ぶつけちゃった。Windows そのものが分かりにくいところがいっぱいあって、例えばよく言われるのが、そのタスクトレイを開くときに、ノーティフィケーションシェブロンって読むのはあれは何ですかみたいな。あれね、Windows 8から確か通知のシェブロンって言って、ノーティフィケーションは翻訳されたと思うんですけど、あれすいません、バージョン、Windows によって違うということからお分かりのように、あれは NVDA で読んでるんじゃないんですよ。あれは Windows がスクリーンリーダーに、私はこういうものです、と名乗ってる情報が、ノーティフィケーションシェブロンと、日本語のスクリーンリーダーに、なんでか知らんけど言ってて、で、最近やっと通知は翻訳されたけど、シェブロンさんが何者なのかは、未だに語られてないんですね。シェブロンさん知ってます？シェブロン何者か。シェブロンね、辞書引くと、紋章っていう言葉が出てきて、わけわかんなくて。何ですか紋章はって言うんですけど、V の字が2つ、積み重なってるようなマークで、そう言うと請願者の人は、画面の端っこにあるあれかになるんですけど、V の字が2つ重なってるようなマークが、なんかこのメダルみたいなのが書いてあってですね、それが紋章と、何のどういう昔の偉い人の紋章なのか僕よく知りませんけど、あれ紋章なんだそうです。それでアメリカに行くとですね、青い看板のガソリンスタンドにシェブロンというチェーン店があってですね、アメリカで車で街走ってるとシェブロンをいくらでも見かけるので、もしかすると日本の人はシェブロンというガソリンスタンドを見たことがないために、日本人は誰もシェブロンのことを知らないのかもしれないですという、ここはなんか翻訳もうちょっと考えるよみたいな気がするんですけど、少なくとも考えるべきなのは NVIDIA ではなくてマイクロソフトさんであるということをここでお伝えしておくのです。で、そういう Windows の知識ってやっぱ難しいよねっていう話になります。で、あとそのアプリごとに画面の中のいろんな要素を移動するのといろんな方法がありますね。矢印キーで移動する、でしかもそれも上下で移動するのが良いとこ、左右で移動するのが良いとこ、でタブキーで移動しないとこのグループの外に抜けられないとか、でさらに F6 でペインを移動しないとこのグループから抜けないとか、スカイプとかやってるとかなりそういうの難しいじゃないですか。というアプリケーションの中の操作の一貫性って、なんでこれね、なんか機構造の階層とかになんないんだろうみたいに思うことがあったりします。で、そういう、まあ、NVIDIA の課題の中でいくつか僕らが日本語チームの中で取り組もうとしているのが用語の不統一ですね。例えば原文をなるべく直訳するのが、まあ、今までは良しとしてやってきたんですけど、直訳してるとマウスポインターって書いてあるところとマウスカーソルって書いてあるところと、ただ単にマウスの移動って書いてある、まあ、マウスを移動するんだけどやっぱりそれはポインターの移動だよなみたいな、なんかね、翻訳がそうやって原文が揺らいでるんですよ。で、あまりに原文が揺らいでるので、 本当はこれ原文直せってやったらいいんでしょうけど、まあ、とりあえずこそっと日本語版で翻訳を直訳しないで跳躍ですか同じものはいつも同じ言葉で翻訳されるように翻訳をこそこそっと変え始めているというのが今年に入って2つ3つぐらいのバージョンで今やっていることです、まあ、そういうところが、まあ、開発者ができるユーザーサポートなのかなと思います。ここからちょっとまたね NVDA が最近日本語チームが最近直面している問題を一つお話しすると、これはスクリーンリーダーとセキュリティという問題です。ちょっと話題変わりますけど、本当に最近ですね、いろいろなソフト開発の人には柔軟な世の中になってですね、つまりこのアプリケーション、特にこのスクリーンリーダーっていうのは Windows とアプリの間でなんか間でなんか情報を引っこ抜いて横流しするプログラムという、皆さんには必要であることは分かっているんですけど、考えてみるとそれ大変良くないソフトウェアと同じ仕組みじゃないかみたいな、いわゆる何ですか、銀行のなんとか情報を引っこ抜いて不正にどっかにアップロードするマルウェアっていうんですか、こういうなんかやばいソフトとスクリーンリーダーって、こんなこと僕はあんまりストリームで言うべきじゃないかもしれないですけど、まあでも言いますけど、実は構造が同じなんですよ、大変困ったことに。で、できるだけそれもきちんとしたお作法でやれば、そういう特別な権限なしにスクリーンリーダー動くので、だからこそ NVDA ってポータブル版でもかなりのことができるんですけど、ポータブル版ってやっぱりそのプログラムの持てる権限が弱いんです。なのでデバイスマネージャーの項目読まないとか、ログオン画面読まないとか、タッチ操作読まないとか、権限足りないとできないことっていうのがいっぱいあって、で不用意に皆さんが権限をいいよいいよっつって OK しちゃうと危険なアプリの餌食になるわけですよ。で、まあ、そういうこともあって、まあ、スクリーンリーダーってやっぱりこれからはこっそり悪いことをしないためにオープンソースでどういうふうにどういう人がどういう、ソースで作ってるかってちゃんと公開しながら公明正大にやるのってすごい大事だなっていうのが一つ思ってることで、で、まあ、そういうこともあって実は最近 NVDA 日本語チームってすいませんけどちょっと指針でプライベートなお願いなんですけど、このソフトに対応するためにこういう機能をこうしてもらえませんかっていうお願いは基本的にお断りするようにしています。非公開の交渉要望はお答えできませんと。で、こう言っとかないとやっぱりそういうスクリーンリーダーってそういうやばいことができてしまう仕組みのソフトなんで良くないよね。で、本家もちゃんとそういうことを公開しながら開発してるということを私たちは重視しようと思ってます。で、そうは言っても NVDA 日本語版ってだんだんこの肩身が狭い開発の仕事になってまして、そのユーザーアクセス制御っていうのを取るためには電子署名っていうのがいるんですよね。で、この電子署名っていうのが、去年1ヶ月ぐらい僕そればっかり調べたことあるんですけど、すごいお金を1年間6万円だったかな、すごいお金払うと任意団体でも買えるんですけど、普通の株式会社とか買えるようなやつって買えないんですよ。僕それ買おうと思ってなんか交渉人役場とかいろんなとこ行ったんですけど、ダメで、ダメですって言われて、結局こういうことちゃんと続けていこうと思ったらとうとうですね、年何万円の予算をちゃんと確保するか法人格を取るかっていうところにだんだん来つつあるんです。で、それをやらないと最近も言われたんですけど、なんとかっていうライブラリーがウイルスだとご検知されたんですけど本当に大丈夫なんですかみたいなことが起きちゃうっていうということもあってですね、誰でも、オープンソースソフトって誰でも自由に派生版を作れる、これは GPL っていう、まあ、ライセンスの考え方なんですけど、現実はですね一つの NVDA が望ましいよなとだんだん切実に感じるようになっております。で、NVDA 日本語チーム今どういうことどういうふうにしてるかというと、まあ、ソースは本家版のものに日本独自の秘伝のタレを足してるわけですけどなんじゃそれ、まあ、日本語サポートの、まあ、足りない部分を読み上げとか転訳とかそういうのを足してるんですけど、NV アクセスの電子署名は付けられないので、 独自に電子署名をやっぱりつけてます。でこれ結局今あの合同会社アプレットさんっていうあの方が、このプロジェクトに賛同してくださって、本当は有償でやってるサービスを善意で無償で電子署名つけるっていうオープンソースソフトに電子署名をつけるサービスを無償で提供してくださってるっていうことで今 NVDA 日本語版は提供されています。なんかインストールするときに GK アプレットって出てくるのはそれです。お世話になってます。なんですけどその電子署名がいるファイルがですね、最近もそのやっぱり本家版もセキュリティもちょっと厳しくしなきゃっつって、今までは実行ファイルだけ電子署名してたんですけど、今度中のライブラリも全部つけるとか言って、ちょっと電子署名つける場所が増えそうなんですよね。5個ぐらいだったのが10個ぐらいに増えちゃうんじゃないですかね、というようなこともあって、あのだんだんちょっとどこまでこれはすみません年4回10個お願いしますってだんだん無料でお願いして、まあ、あんまり今のところ渋い顔はされてないんですけど、私たちもだんだん肩身が狭くなってきております。まあ、そういうことを2年前ぐらいからやっぱり予想はしてて、でミックさんに東京に来てもらった時に NVDA 日本語版ってまだまだ必要だということは分かってもらったんだけど、どうするかね、 NV アクセスから日本語版をリリースするとか、やっぱりいずれは本家版と統合するとか、まあ、そういうことをやっぱり僕たちもいずれ必要だし、まあ、彼らもそうしてあげたいと、いう感触は一応その時に得て、じゃあ具体的に何をするかっていうところなんですけど、そもそも2年前僕がなんでミックさん東京に呼んだかって、その時何が起きてたかというとですね、ちょうどその春に香港と台湾の人たちが NV アクセスにお金を出して結構なお金を集めたらしいんですよ。それで中国語の文字入力の対応を仕事として彼らは発注したんですね。で決して彼らクローズではないんで、いや日本語も見ていいよって一応開発の様子は見せてもらったんだけど、でも中国語の人たちってまず何とかっていう IME で何々をやった時に何々になるようにしてくださいねって、ちゃんと仕様書作ってちゃんと仕事を発注してたんですよ。おやばい、そういうこと俺たちできんって。でまあとにかくそうやって彼らが中国語の入力にガンガン、対応していく様子を私は細々と、マイクロソフト IME でも同じことは動いてる、これは動かないっていうのを細々と見守ってたんですけど、結局終わった段階ではやっぱり日本語入力無理かみたいなところがあって、で私がそれまでやってた日本語入力のサポートを混ぜたんですよ、その中国語サポートと。でブレンドしてできたのが 2013.1 という今皆さんに安定して使ってもらってる日本語対応です。ということで本家版との差分っていうのはいろいろちょっと僕もまだこの変更したら中国語がどう壊れるのかが読めてないとかいろんな状況があって、どこをどう提案したらいいかまだ分かってない。でそうこうしているうちに最近もやっぱり中国語のグループとか韓国語のグループの人がそこを直してくれここを直してくれってやっぱり彼らなりに言ってて、例えばなんか 8.1 で中国語の文字入力のシステムがだいぶ変わったらしくって、なんか互換性がなくなったらしいんですよね。そういうこともあって多分いろいろまたその辺の処理がバージョンが上がるごとに変わっていくので、気づいたら日本語動かないっていうことはいくらでも起こるし、現に起こって慌てて直してもらったり直らなくて日本語版だけ直したりみたいなことを実はこの半年ぐらいもいくつかやりました。でそういうことが、タッチ操作がありソフトウェアキーボードがありいろんなところが、でまたマイクロソフトの、今度はストアアプリっていうんですか、新しいアプリの技術ができて、8ではあんまり皆さんお使いにならないと思うんですけど、噂によると Windows 9ではなんかそのストアアプリが、デスクトップに窓として表示されるようになりらしいので、本当にストアアプリをちゃんと読めるようにするっていうのは皆さんのスクリーンリーダーライフに必要なことになるかもしれないですね。そうやっていくとスクリーンリーダーって本当に永遠の未完成なソフトウェアです。あと10枚ぐらいかなんとかいけるかな。はい、でそうやって考えてきたときにですね、ちょっとここで皆さん深呼吸とか背伸びとかしてですね、ちょっとリラックスして私の話を言いながら僕が疲れて はい、いいですか。ここからちょっと皆さんにあのこうしたいって宣言する話です。あの NVDA 日本語チームって今までは本家にできない仕事を独自にするっていうのをやってきました。まあ、例えば日本語入力入れると僕らが持ってるソフトだと NVDA 本体の容量が3倍ぐらいになっちゃうので無理みたいなこともあって、まあ、受け入れられなかったりとか、あのその日本語入力対応だと中国語がどう動くかわからんとか、やっぱりいろいろあって無理だった部分があります。でそういうことを独自にやるためにあの Python が書ける人募集とかやってたんですけど、まあ、一応まああのやりたいことを一通りできたと僕は思ってるので、こっからはもっともっと本家版の NVDA の開発を見守っていく、ネガティブに言うと監視するチェックすることが必要だと僕は思い始めています。で今までもそういうことをしようとしてたんですけど、独自の日本語機能を開発しているタイミングと本家が新しいことを開発しているタイミングって結構重なっているので、大体ですね、今ですよ、今 2014.3 をリリースするタイミングってもう2週間ぐらい前から彼らはもう 14.4 の開発をガシガシやってて、今あのアルファ版っていうかテスト版を見ると 2014.4 で追加されるはずの機能が今ガシガシ入ってるんですよ。なので今本当は私 2014.3JP のリリースとか本当はやってるだけじゃなくって 14.4 のチェックを早くしないといけないっていう大変忙しいことが重なる時期が、日本語チームの辛いところなんですね。なんでそういうことがこれから大事になるだろうと思ってます。でもちろんあの Python やりたいとか NVDA を開発したいっていう人はあの今まで通りウェルカムであの一緒にやりましょう、僕もやってますって言うんですけど、なるべく日本語版専用のものを作るよりもちゃんと本家に提案できるパッチ作るとか、本家の、ユーザーに使ってもらえる世界のユーザーに使えるアドオン作るとかいうアプローチがいいかなと思います。あともう一つはですね、あのプログラミング寄りの方には大変残念なお知らせなんですけど、今まで Python が書ける人を募集だったんですけど、これからは、Git と Python が使える人募集になってしまいます。というのはもうソースコードを手に入れる方法がもう他の方法はもう無理だと。でいじってもその後何かするにはもう何をするにも Git というバージョン管理ソフトの知識がないともう無理な状況になっておりますので、いや日本語チームはあの Git 勉強メーリングリストにしてもいいので、そういうものだと、開発者の方はご理解ください。はい、やっと新しい場所の話ができるんですけど、8月11日付で実際に公開したのはもう 2,3 日後だったと思うんですけど、公開ベータ版っていうのを出しました。これも今まで公開ベータ版ってやらなかったんですけど、だんだんやっぱりあの早いタイミングで出していかないと、あまりに本家とのタイムラグが長くなるとそのアプリを NVDA に対応したいっていう人に不便なんじゃないかなと思って、まあこういう公開ベータ版っていうのを、一つ前のバージョンから出してるんですけど、今回できるようにしたことがまずあの文字変換で文節区切り操作の通知が、できなかった場合がほとんどでした。正確に言うとテキストサービスという、Windows の機能に対応してないものは動いてたはずなんですけど、まあ、今時ほとんどの、カナカナ字変換はテキストサービスあるいはアプリもテキストサービス対応なので、まあ、できてなかったです。で、これ本家の人がその中国語対応のところでかなりそれは安定した品質の高いコードを書いてくれたんですけど、残念ながらですね、文字ごとにここを文節選択中とかここ未変換とかここも未確定っていう情報を中国語は必要としないらしいんですよ。なのでその API を叩くところは日本語知ってる人が作るしかなかったらしく、やっぱり誰もやらないよなって去年の夏ぐらいからやっては失敗ししてたんですけど、今年の夏前ぐらいに頑張ったらなんか2日ぐらいで一気に進んでできたっていうのが、やっと皆さんにお届けできる機能です。それからもう一つこのマニアに喜んでもらえそうな機能なんですけど、日本語の展示とコンピューター展示 NABCC、ノースアメリカブレールコード、あれ最後の C は何だっけまあいいや、NABCC、可能な場合、なんかコンピューター展示がどうのこうのみたいな展示設定のあれオプションですね。で、可能な場合、違う、カーソル位置の単語が、展開するか。で、展開するって、大体日本人に展示の展開をするって意味わかんないじゃないですか。だって、英語圏の人って2級展示っていう省略形になってて、コンピューター展示にすると、マスとアラフエットが対応するから、伸びるわけですよね、マス数が。増えるわけです。だからそれ展開と呼んでるんだろうけど、日本人の感覚から見ると、逆ですよね。なんか、外字符がなくなって、ね、大文字符もなくなるから、短くなりますよね。なんで、ちょっとその辺もちょっと翻訳を変えて、コンピューター展示を使用するだったかな。にして、機能的にもだいぶ、本家とちょっとアレンジしています。例えば、リストビューの、オブジェクトの名前を表示するときに、カタカナでリストビューじゃなくて LV って出すようにしたりとか、本家がそうなってた部分をできるだけ、まあ、だから NABCC が欲しいという小耳に挟んできたユーザーさんが欲しそうなものを一応今回ご提供したつもりでおりますので、ぜひフィードバックしてください。これが一方でマニア向け機能 で逆にもっと敷居の低い機能としては、これはやってみました的な要素が強いんですけど、テキスト編集で開業通知っていう、これは初期状態では無効にしてるんですけど、作ってみました。何かっていうと、エンターキーを押した時に開業って通知してほしいっていう、このご要望ですね、本当に年に何回か定期的にいただくようになり、最近なんかそのご要望が突然なんかなんか覆いかぶさるように何回か連続してあって、なんでかなと思ったんですけど、で調べてみたら、そういう要望は確かに本件に出てて、こんなエンターキーをしたら開業反応当たり前だろうっつって却下されてるんですよね。で、欲しかったらコントロールコマンドキーの読み上げ、あれオンにしろよと。そうすると矢印キーもエンターキーも全部読むから。なんかでも日本人求めてるものなんか違うっぽいじゃないですか。それで、まあ、僕も本家の平等不平等の話にね、合わせて、却下してもいいような気がするけどなと思ったんですけど、いろいろメーリングリストとかで議論を伺ってるうちに、もしかするとこれは日本語固有の問題かもしれないと思い始めました。というのは、要するにカナカン字変換でも確定のためにエンターキー使いますよね。で、カナカン字変換が何もなければエンターキーは開業になるわけですよね。だからこれは請願者だったらカナカン字変換が今どういう状態になってるか見えてるけど、スクリーンリーダーユーザーには見えてないと。だから見えてる見えてないの不平等の解消じゃないかなと、あえて僕は自分に自分で言い聞かせて、この機能を作ることを正当化してみました。ちょっといろいろトリッキーなこともしてるので、うまく動いたり動かなかったりすると思うんですけど、お試しいただいて教えてください、バグがあったら。これが、14.3JP で、まあ、あと1週間ぐらい、待ってください。リリースしようと思ってます。で、あと15分か。で、こういうことを、踏まえて今後 NVDA 日本語チームなんですけど、もっともっと翻訳をやってくれるメンバーを拡充して、皆さんとこの仕事を、分かち合いたいと思っています。僕は僕でもっといろんなことがやりたいので、で、皆さんがやっぱり皆さんの手で作るスクリーンリーダーっていう風に、海外ではだんだんなり始めてて、当事者団体の人がお金を寄付したり翻訳に関わったりっていう動きを、やっぱり海外でいろいろ間接的にネット越しに見たり、実際にいろんな国に僕も行く機会があって見たりしましたので、日本の NVDA もユーザーの皆さんと作る NVDA で、できれば本当にこの日本語チームの運営も当事者の人中心の運営体制っていう風に、まあ、今回ちょっと第2期今の体制で始めちゃいましたけど、ゆくゆくはそうしていきたいと思ってます。で、そのためにまず翻訳から皆さん もっと皆さんやりませんかっていう。で実際にちょっと何人かの、 スクリーンリーダーユーザーの方が声を上げてくださって、指導させていただいてるんですけど、やっぱりちょっと僕が指導力不足なのと、なんか結局僕なんか締め切りが近づいちゃうと、ごめん俺がやるわになってしまってなかなか仕事をうまく人に触れていないんですけど、もしかすると、1個や2個翻訳を落とす覚悟でもっと皆さんと責任を分担した方がいいかなという気もし始めています。で、いくつかちょっと覚えていただくソフトはあるんですけど、何よりも Windows のことを知ってる、 NVDA のことを知ってるっていう知識の方がやっぱり翻訳って重要かなと。下手したら英語を知ってることよりも、それって Windows の何とかの機能のことだよねってピンとくる人の方が翻訳はうまくできるんじゃないかなと私は思います。これに関しては。あともう一つは、日本語チームの新しい役割として、やっぱりもう独自に直すのってしんどいと。でちゃんと英語でバグレポート書いて、英語で直すお願いをして、で世界中の人が OK っていう方法で本家版を直すというふうにしたい。でそのためにまあメーリングリストで活動したり、チケットを、職人として確認活躍したり、あるいはそういう活動を支える英語の NVDA の情報収集、翻訳発信っていうことが今後もっと必要なのかなと思い始めています。あと15分ぐらいなんですけど、僕これ時間いっぱい喋っていいですよね。
大丈夫ですよ。
時間いっぱい喋りますよ、
はい。
あと8枚なんで、はい、いくつかそうは言っても、僕もこれはさすがにお前らやれよってのを頑張って英語で書いてきました。最初にやったのが、特定の日本語のユーザー名でインストールするとインストーラーがこけるっていう大変厄介なバグで、その人から指針で連絡をいただいて、私もどうしてもそれが再現できなかったんですけど、ある日ふと思い立って、その人と同じユーザー名を Windows に作ってインストールしたら見事に再現したんですね。来たこれみたいな、マルチバイト文字の2バイト目がどうのこうののプログラマーの人には悪夢のような話なんですけど、でもその人の名前チケットで晒すわけにいかんのでどうしようと思っていろいろ考えて、僕はもしそういう名前の人いたらごめんなさい、なんか川山さんっていうね架空の名前を見つけて、この川山という名前だと再現できるっていうのを見つけて、まあ、誰かそういう人いるかもしれない、これは僕が作った名前だからって言って、川山っていう、しかもその文字の文字書いてもニック・ジェイミー読めないから、ちゃんとユニコードで文字の番号を書いて、ユーザー名をこのユニコードのこの文字とこの文字で作ったら起きるからって言ったら再現できて、でその時僕こことここが悪いと思うからこれ直したらいいよって書いたんですけど、実は全然検討外れのところが原因で問題は Python にあったっていうね、 Python のバグレポートまで行ったっていう有名なバグだったんですね。というようなことを、やったのが割と最初の方で、でその後割と大変だったのが、Office IME Windows 7で落ちるバグ。これもなかなか Office IME の日本語版を入れてくれとかいろいろ言ったんですけど、なかなか再現してもらえなくて、でもそれは僕ら回避方法一応は見つけてて、これでやると回避できるんだよねって半年ぐらい経って半信半疑で、分かった、じゃあこれ入れるっつって入れてもらったみたいなのがあります。あとはまあ最近だとそのアウトルックのカレンダーの読み上げサポートするやつ、もう日本語になってないじゃんここみたいな、それ僕本当に8月の頭ぐらいに本家が翻訳のフリーズっていう段階なんですけど、ほぼ確定版にする段階の直前ぐらいで土日にそれに気づいて、でチケット書いたら直してくれたんですけど、リリースがそれで遅れて、結局なんか、僕だけのせいじゃないですけど、本家版のリリースが3日ぐらい遅れたのは多分僕のせいみたいなこともやってます。で、一方で例えば、IME のサポートなんかは中国語対応なんかがあって、本家版は僕らのコードは参考にして、一応日本語 IME が動きそうなものは日本語のもともとやってたコードを入れてくれたんだけど、後から僕らがまた手直しし直したとかですね、 あとはワードの段落インデントっていうのは実はあの日本語チームでこの1年前ぐらいにゴニゴニをやってて、日本語版ではもうずっと入ってたんですけど、今回オフィスの対応を強化するっていうところで一応日本語チームこういうことやったからっつって提案しといたやつがあの先日マージされてあの入れてもらって、でその代わりあの、ミリでもなんだっけ、パイカでもインチでもなんかすごい長さの単位いっぱいあるじゃないですか、なんかそれが全部ちゃんと対応できるようにすごい書き換えられてて、それをまたあの日本語版と混ぜるときに、混ぜるな危険が起こってですねいわゆる衝突の回避というなんかどっちだよみたいなことを泣きながらやったということがありました。はい、で、そういうことをしているんですけど、いくつかまだ本家が入れてくれてない機能があります。まあ、音声エンジン、点訳エンジンもそうなんですけど、例えば読み方モードと説明モードって皆さんカーソルを動かすと、あの、日本の日とかあの、いろいろ説明の読み上げしますけど、あれは日本独自の機能で、でも中国語圏の人がいるよねっつって、あの最近なんか似てるけど違う実装が提案されて、またこれこの間試してあげたら、すみません、それうまく動きそうなんですけど、実は日本語のかな漢字変換で全部なんか無駄に詳細読みをしてる、ちょっと日本語的にはダメなコードなんですけどって僕がダメ出しをしてあげて、そこから止まったかなよくわかんないんですけど、というようなあのバトルがちょこちょこ起き始めております。それからで逆に言うと、日本語入力で全然本家版のサポートができてないのが、例えば川のって変換して三本川の川でひらがなのが来ると後ろののを読まないんですよ、本家版のかな漢字変換サポートって。でそういうソースになってて、で誰も文句を言わないのは、中国語韓国語で変換しても部分的に残って同じ文字があるっていうのがありえないらしいんですよ。大変そういうニーズは分かりにくいんだよな。あとですね、これは割と深いところの話なんですけど、エディットの複数行のやつで、あの昔の NVDA って時々開業位置が変なことになって、なんか、1行ずつ移動してると実際の、行の先頭と違う場所を先頭だと思ってなんか読んでたっていう、これがあの一部のちょっと古いって言っちゃいけないのか、今でもユーザーにいらっしゃる某歴史のあるアプリケーションがその問題でいろいろあのご要望あのしてこられた中で、まあ、僕もそれ確かにこれバグだよなっつって、であの専門的な話をすると、いわゆるシフト JIS のアプリケーションとユニコードのアプリケーションっていうアプリケーションの作り方の違いで、その API の呼び方の微妙なところでその問題が起こるんですけど、一応直せたんで、直したよっつって本気に出したら、いやこれは受け入れ無理って言われて、なんだっつったら、いやそれはあの本当に今そのアプリがシフト JIS で動いてるかどうかって Windows 分かんないからって、という大変厳しいダメ出しを食らって、まだその修正は本家版に入ってないんですけど、でそのダメ出しを食らった直後にですね、 2014.2JP かな、 1JP をリリースした後で、すいません、あの動いてたソフトが うまく開業位置動かなくなったんですけどって、それが、WinBiff だったかな、 WinBiff が動かなくなったと言われて、私は真っ青になったというのはそういうことだったっていう。なるほど、日本語でさえちゃんとこれは判別できるかできないかが怪しいフラグであったかと、大変あの、辛い思いをして、そこはユーザーに選んでいただけるように泣く泣くしております。だんだん時間がなくなってきたんで、やっぱりちょっと大事な話をしたいんで、ちょっといくつかスキップします。あのバグレポートは皆さんに協力していただける大事な仕事だと思っています。でしかし適切なバグレポートというのがあります。あの最近もですね、ほにゃらでほにゃら動きませんよろしくというメールが来るんですけど、無理なんですよそれに対応するのって。あの開発者に再現可能であることが大変重要です。で本家のバグレポートのお作法にも、この、まあ、4つの条件、まあ、正式には3つの条件ですけど、条件が書かれています。まずどういう環境を準備すればいいか、まあ、僕はセットアップって書くんですけど、で次に再現手順、ステップトゥリプロデュースで、期待される結果、エクスペクテッドリザルトで、実際の結果、アクチュアルリザルト この4つがないとですね、開発者は大変な時間のロスをすることになるんですね。で、何よりもバグレポートというのは正確にお伝えいただくことが大事だと思っております。で、特に英語で書くときは、僕なんかすごいベタな英語で書いて、それでもスペルミスして、ああやっちったとか思うんですけど、できるだけ平易に誤解されにくく書く。こんな単語使うと日本人は学校英語で習ったかもしれないけど変に誤解されるなみたいなことがやめて、なんかベーシックな単語だけで書くとか。で、あとできるだけ箇条書きで書く。箇条書きしか本文がないみたいなぐらい箇条書きで書く。で、あと具体的なキー操作の手順が重要です。なぜなら NVDA ってキーの押し方で出たり出なかったりする現象がいっぱいあるからです。開業するのにエンターキーをしたりコントロール M をしたりいろんなことをやられると、もうそれだけで再現できないバグがあります。で、できればやっていただきたいのは比較です。例えば本家版と日本語版の比較、NVDA のバージョンの比較で、バージョンを比較するときにですね、ポータブル版をいっぱいハードディスクの片隅に入れておいてですね、僕はそうやるんですけど、 NVDA をポータブル版で特解引っかえすると、これでかなりバージョンの比較、バグの状況が把握できます。なのでもしテスターを志してくださる方は、まずポータブル版の使い方をよろしくお願いします。それからできるなら他のスクリーンリーダーとの比較っていうんですけど、まあ、正直僕が他のスクリーンでは持ってませんので、それは参考にはなるんですけど、僕が直接何かができるわけではないです。本家の人は J と比較しましたとかいろいろやってますけど。で、Windows 8以降はありがたいことに、ナレーターが入ってる。まともにというか、まあ、今までよりは格段にまともにと言われているナレーターが入ってる。で、あと Windows 8は安いバージョン買っても英語に簡単に切り替えられる。英語版 Windows に簡単に切り替えられます。まあ、簡単ってちょっと奥の方ありますけど。で、それから日本語の音声エンジン、まああれですけど、一応はるかデスクトップが入ってます。ちょっと重いですけどね。なのでできるだけミック・ジェイミーが再現してくれやすいような環境でレポートを書くことができるようになりました。Windows 8のおかげで。で、一方で原因探しとかこう直したらいいよっていう提案ってしない方がいいです。僕も何回もそういう提案をして間違ったし、何度かいろいろ私にこれを直してほしいと言ってこられた方も間違ってたことが多くって、余計なところを探して余計な時間を使うこともあったので、まあ、先入観ない方がいいです。まあ、言い過ぎかもしれないですけど、なんか提案は邪魔です。現象、正確な報告が欲しいです。はい、あと2枚、あと2、3分ですね。まあ、これ去年も言った話ですけど、まあ、正しい責任分担が、追求できるっていうのがお金をもらわないソフト開発のいいところだと思うんですよね。 NVDA だけが責任者ということはないです。 Windows にはシェブロンをなんとかしてほしいし、アプリケーションも、タブと F6 と矢印キーの振る舞いをなんとかしろよというのもあるし、ね、ネットショップでこのコンテンツなんとかしろよのもいっぱいありますよね。で、そういうのを正しくやっぱり技術発展させるために、どの相手にどう働きかけていくのが正しいのか、それをやっぱり見極めることが大事だし、そういうことが真実を曲げずに追求できるのがオープンソースのいいところかなと思います。で、これ最後のスライドです。まあ、今日、多分ということで統合と平等、 NVDA のちょっと深い思想、僕なりに、まあ、見つけた深い思想をお伝えしましたけど、そこはやっぱりまずは理解していただけたらと思います。で、 Windows の、まあ、スクリーンリーダーなので、 Windows の本来の操作っていうものを理解していただくことが結局のところ NVDA を良くしていく方向だと思います。で、その上で難しいかもしれないんですけど、まあ、みんなまだ嫌だなと思ってる Windows 8とか9まで待った方がいいかもしれないですけど、まあ、そんなこと言っちゃいけないか。新しいアプリケーションとか、新しい技術、例えば新しいメールソフトって古いメールのサーバーじゃ動かないんだよねと思ったら、やっぱそこも
ね、チャレンジしてみるとか、そういったことも踏まえ考えながら請願者と同じアプリを活用するという、実はスマートフォンで皆さんそれが割と当たり前になりつつになるある認識だと思うので、 Windows もそうだというふうに気づいていただけないかなと思ってます。その上でもし何か見つけてこうしたいっていうことがあれば、日本語チームは窓口になりますので、できるだけ正確で適切な情報をくださいということが、これからの NVDA 日本語版のために私が考えていることと皆さんにお願いしたいことです。だんだん政治演説みたいになってしまう、はい、以上です。ちょうどいい時間じゃないですか。
はい、質疑？
もし必要なら、
次が35分だから。
はい、すいません。どうもありがとうございました。それではですね、この後、出展企業のご案内ということになりますけども、それから、最後、第5セッションで、1時間ほどかけて質疑応答という時間があって、またそこでたっぷり時間を取っておるんですけども、どうしても今この段階でちょっと確認したいことがあるとかっていう人いらっしゃる人いますか？西本先生の話、西本さんの話でよろしいですか？大丈夫ですかね。じゃあまた詳しいいろんな質問については第5セッションのところで時間取っておりますので、そこでいろいろな率直なご質問とか要望とか出していただければと思います。じゃあどうも西本さん、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい。